皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。化学材料の専門家、トロイです。
トロイさん、今週も接着、風刺材テクノロジー最前線の時間がやってまいりました。最新の接着、風刺材に関する話題で、ワクワクするようなニュースが満載と聞いています。
はい、スージーさん。今週も非常に興味深い動きがありました。特に、半導体関連の先端パッケージング技術や EV バッテリーの進化を支える材料、そして環境規制への対応など、多岐にわたるトピックが報告されています。
それは楽しみです。早速ですが、今週のニュースヘッドラインをいくつか教えていただけますか？
はい、今週は、一時的接着剤市場が半導体パッケージングの進化を牽引し、2036年までに 41.2 億ドルの市場規模に達するとの予測が発表されました。医療用接着剤市場では、VOC フリーで安全な水性接着剤の需要が高まり、2031年まで成長が予測されています。EV バッテリー絶縁剤市場は2026年から2033年にかけて年平均成長率 13.9% で成長し、効率と安全性を高める新技術が貢献する見込みです。ヘンケルジャパンは、初期保持力に優れた建築用接着剤、インスタントタックを新発売し、施工現場の効率化を推進しています。住友ベイクライトは、半導体風刺材、車載電装部品、電子部品向けなど、高接着性材料の広範な応用分野を紹介しました。同社はさらに、電子材料と環境対応技術に関する30本の最新研究文献を公開し、材料技術革新への取り組みを示しています。UV 硬化性モノマーの世界市場は、電子部品や医療機器での応用拡大、VOC フリー需要、LED 紫外線硬化装置の普及により成長が見込まれます。ヘンケルは、家電製品の生産効率と廃棄物削減を目指し、内部脱着可能な新しいポリウレタンホットメルト接着剤を導入しました。構造用接着接合の剥離及び引っ張り強度評価のため、新たな試験ジグが検証され、接着剤の種類と表面処理が強度に与える影響が示されました。ヘンケルは、産業用ネジ緩み止め剤、ロックタイトの重要性を啓蒙するグローバルプログラム、リライアビリティ・ビギンズ・ヒアを展開しています。農業と植物学研究のため、多様な植物組織に強固かつ非侵襲的、そして可逆的に接着する革新的なゲルが開発されました。半導体アンダーフィル風刺材の IP 研究において、正確なデータが信頼性の高いランドスケープ構築に不可欠であることが強調されました。レゾナックは、日米12社のコンソーシアム、US ジョイントの一環として、シリコンバレーに次世代半導体パッケージ R&D センターを開設しました。また、半導体産業では、サブファブ設備から先端パッケージング、ぶどまりデータまで、共有インフラ整備と協業開発が進められています。
なるほど。今週も非常に多岐にわたるニュースが飛び交っていますね。材料メーカーから研究機関、そして様々な産業分野での接着、風刺材の重要性が伝わってきます。特に半導体や EV 関連の話題が多いようですが、これらのニュースをどんな視点で分析していく予定ですか、トロイさん。
そうですね、スージーさん。今回は、高性能化が進む電子機器の熱管理と信頼性向上に接着、風刺材がどう貢献しているのか、そして環境規制や持続可能性への対応が材料開発にどのような影響を与えているのか、といった点に注目して詳しく見ていきましょう。
ぜひお願いします。では、詳しく見ていきましょう。ではトロイさん、最初の注目記事はオールリング社による高出力半導体パッケージにおける高性能 TIM の熱管理貢献という話題ですね。これはどのような内容ですか？
はい、この記事は AI や HPC といった高性能コンピューティングの発展に伴い半導体チップの熱密度が劇的に増加している現状を背景にしています。チップから発生する熱を効率的に排出する熱管理がデバイスの安定稼働と長寿命化に極めて重要であると指摘しています。
熱管理の重要性、よく耳にしますね。特に接着、風刺材の観点ではどのような役割があるのでしょうか？
ここで不可欠となるのが熱伝導性界面材料、 略して TIM です。チップと放熱部品の間に介在し、熱伝導効率を最大化する役割を担います。特に注目されているのは、リッドレスパッケージという構成で、チップの蓋を取り除くことで熱伝導経路を短縮し、熱抵抗を大幅に低減します。TIM は、このリッドレスパッケージにおいて極めて高い熱伝導率と低い熱抵抗が求められます。
リッドレスパッケージですか？熱の経路を短くするというのは理にかなっていますね。オールリング社のような専門企業は、今後の市場にどう貢献していくと見られていますか？
オールリング社のような専門企業が提供する高効率な TIM プロセスは、AI や HPC 技術のさらなる発展を支える基盤となります。熱管理技術の進歩は、より高性能なチップ設計を可能にし、データセンターの省エネルギー化や信頼性向上にも寄与するでしょう。液冷技術との連携やカスタム TIM ソリューションの開発が、今後の市場競争力を左右する重要な要素となります。
なるほど。熱管理の進化が次世代技術を支える鍵ということですね。続いては、アンドテックが主催する TIM ギャップフィラーの応用技術セミナーの開催についてのニュースです。熱管理の重要性が高まる中で、このようなセミナーの意義は大きいですね。
まさにその通りです。スージーさん、スマートフォンからデータセンター、EV バッテリーまで、現代の電子機器は高性能化、高集積化が進み、効率的な熱管理が不可欠になっています。TIM やギャップフィラーは、発熱源と冷却部品の間で熱抵抗を低減し、熱を効率的に伝達するために極めて重要です。
セミナーではどのような内容が学べるのでしょうか？特に、これからの技術者にとって何がポイントになりますか？
セミナー前半では、熱抵抗の概念や熱伝達のメカニズム、TIM の性能評価手法といった基礎理論が解説されます。後半では、この知識をスマートフォン、ノート PC、グラフィックカード、データセンター、車載バッテリーなど、実際の製品設計にどう応用するかについて、具体的な事例を交えながら深掘りされます。
基礎から実践まで学べるのは素晴らしいですね。特に、垂直配光炭素繊維熱伝導シートや液体金属 TIM など、最新の高性能 TIM 技術にも触れられると聞きました。
はい。垂直配光炭素繊維熱伝導シートは違法性の高い熱伝導性を持ち、ハンダ TIM は非常に低い熱抵抗を実現し、液体金属 TIM は優れた熱伝導性を誇ります。これらの革新的なアプローチは、超高熱密度デバイス向けに適用が進んでおり、セミナーはこれらの最新知識とノウハウを習得する貴重な機会となります。
熱管理技術の専門知識を深めることが、製品の性能向上と信頼性確保に直結するんですね。次のニュースは、住友ベイクライトが AI 半導体パッケージ基板市場で存在感を増しているという話題です。AI 半導体の発展と材料メーカーの関係性について、詳しく教えていただけますか？
はい、スージーさん。AI チップは前例のない計算能力を要求しますが、半導体の微細化には物理的な限界が近づいています。そこで重要になるのが、チップの性能をさらに引き出すための半導体パッケージング技術です。高速、高密度な接続、効率的な放熱、電源供給が求められ、パッケージング材料が製品性能を大きく左右するようになりました。
なるほど。微細化の限界を補うのがパッケージング技術というわけですね。住友ベイクライトは具体的にどのような貢献をしているのでしょうか？
住友ベイクライトは、半導体パッケージ用樹脂材料で世界シェア約 40% を誇るトップメーカーです。特に AI や自動運転などの先端半導体向けに、基板材料ラズを展開しています。この材料は、高周波特性や熱管理性能に優れ、AI 半導体がそのポテンシャルを最大限に発揮するための基盤を提供しています。
世界シェア 40% はすごいですね。先端パッケージング技術は、2.5D3D 積層やチップレット技術といった新しいアプローチも進んでいると聞きますが、これらにも対応しているのでしょうか？
はい。同社は、複数のチップを統合するこれらの技術を可能にする高品質な材料ソリューションを提供することで、AI 関連需要を取り込み、市場での優位性を確立しています。 材料技術の革新が半導体産業の性能向上と普及に不可欠な役割を果たしている高齢といえます。
材料メーカーの技術力が AI 半導体の未来を開いているのですね。ガンマ線検出器の話題も出ていますが、有機無機風刺によるセシウム鉛臭素ガンマ線検出器の長期安定性向上戦略について詳しく教えていただけますか？
この研究は次世代放射線検出器として有望なセシウム鉛臭素ペロブスカイト半導体が電気化学的な劣化に悩まされているという課題からスタートしています。医療画像診断や核セキュリティなど幅広い分野での応用が期待される一方で、湿気や酸素といった外部環境因子に対する脆弱性が実用化を阻んでいました。
デリケートな材料なんですね。長期安定性を高めるためにどのような風刺戦略が検討されたのでしょうか？
はい、従来の有機風刺剤は水分拡散を遅らせる効果はありましたが、海面で発生する電気化学的な反応やイオン拡散を効果的に抑制するには限界がありました。そこで原子層堆積法ALD で形成された A2O3 酸化アルミニウムのパッシベーション層が注目されています。
ALD で形成された酸化アルミニウムは具体的にどのような優れた性能を発揮するんですか？
A2O3 層は湿気や酸素の侵入を効果的にブロックし、ペロブスカイト材料内部でのイオン拡散を大幅に抑制しました。これにより漏れ電流が低減されて検出器のエネルギー分解能が向上し、5kVパーセンチメートルを超える動作電解ウィンドウが拡大するなど、安定した高電解動作を実現する可能性が示されました。これは、ペロブスカイト検出器の実用化に向けた大きな一歩となります。
環境に左右されずに安定して動作する検出器が実現するかもしれないというのは、非常に興味深いですね。次は、薄離フリー多機能複合材の開発という、技術的な進歩に関するニュースですね。熱界面材料における EMI シールドと電気絶縁性を両立させるという、まさに次世代の材料開発という感じがします。
はい、スージーさん、高性能化、小型化が進む電子デバイス、特に AI チップやウェアラブルデバイスでは、効率的な放熱、電磁干渉、EMI シールド、そして電気絶縁性という複数の複雑な課題が同時に発生しています。これらの機能を単一の材料で、しかも多層構造において界面剥離なく実現することは非常に困難でした。
なるほど、放熱、EMI シールド、絶縁性を同時にというのは、まるでスーパー素材のようですね。どのようにして実現したのでしょうか？
本研究では、窒化放素、BN、グラフェンナノプレートレット、GNP、ポリジメチルシロキ酸、PDMS を基盤とした薄離フリーのサンドイッチ構造を持つ複合材が開発されました。鍵となるのはメカニカルインターロッキング、MIL という相関の強力な接着を実現するアーキテクチャです。砂糖を犠牲テンプレートとして多孔質構造を形成し、層ごとにキャスティングと真空眼振を行うことで、強固な相関接着を実現しています。
砂糖がテンプレートに、というのは驚きです。具体的にどのような性能が確認されたのですか？
最適化された MIL 複合材は、X バンドで 34dB という高い EMI シールド効果、厚み方向で 1.10W/m/Kの熱伝導率、そして 2.35×10^13 オームセンチメートルという高い体積抵抗率を示しました。さらに、1万回の曲げサイクルと1000回の熱サイクル後も剥離することなく、機械的完全性と機能的性能を維持できることが確認されています。
まさに未来の電子デバイスを支える画期的な材料の誕生ですね。ここで一度、環境に関する話題に移りましょう。ヘンケルが2030年までの持続可能性目標を発表し、GHG 排出量を最大 42% 削減する計画とのことですが、接着技術事業はどのように貢献していくのでしょうか？
はい、スージーさん。気候変動問題への対応は企業にとって不可避な経営課題であり、ヘンケルは2030年までにスコープ1、2の排出量を2021年比で 42%、スコープ3の排出量を 30% 削減するという意欲的な目標を掲げています。これは、 生産プロセスのエネルギー効率化や再生可能エネルギーへの転換、そしてバリューチェーン全体での取り組みが求められます。
接着技術事業部門がこれらの目標達成に大きく貢献しているというのはどういうことですか？
ヘンケルの環境戦略のもう一つの柱は循環型経済へのコミットメントです。2030年までに全パッケージの 100% をリサイクル可能に設計するという目標があり、接着技術事業部門は特殊接着剤ソリューションを通じてリサイクル可能なパッケージ開発に貢献しています。例えばパッケージングリサイクラボのような施設で接着剤がパッケージのリサイクル性に与える影響を評価しています。
リサイクル可能なパッケージ設計に接着剤が関わっているとは知りませんでした。具体的にどのような開発が進められるのでしょうか？
排出量削減目標は VOC フリー接着剤やバイオベース接着剤、そしてエネルギー効率の高い UV 効果接着剤などの開発を加速させるでしょう。製品のライフサイクルアセスメントを強化し、接着剤を含む製品のライフサイクル全体での環境影響を評価し、設計段階から改善を図る考え方が一層重要になります。
環境負荷の低い接着剤がより持続可能な社会の実現に貢献するのですね。次は EV バッテリー用ポリウレタン接着剤の世界市場に関するニュースです。 EV の普及が進む中で接着剤がバッテリーの安全性や性能にどう貢献しているのか気になります。
はい、スージーさん、このレポートは EV の急速な普及に伴いバッテリーの性能、安全性、信頼性を確保するための高機能接着剤の需要が高まっていることを示しています。ポリウレタン接着剤はパワーバッテリーモジュール内でセル固定、熱伝導、振動吸収、安全性向上といった複数の重要機能を同時に担う材料として注目されています。
一つの接着剤がそんなに多くの役割を果たすんですね。具体的にどのような特性が EV バッテリーに求められているのでしょうか？
ポリウレタン接着剤は硬化すると優れた耐溶剤性および耐薬品性を持つ熱硬化性ポリマーを形成します。これはバッテリーが稼働する過酷な環境下での長期的な信頼性確保に不可欠です。また市場には1液型と2液型の製品があり、使いやすさと塗布時間の柔軟性が考慮されています。
なるほど。ヘンケルや 3M といった大手企業が市場で活動しているとのことですが、今後の市場の展望はどうですか？
特にアジア太平洋地域は EV 生産の拡大とバッテリー製造施設の集積により大きな成長潜在力を持っています。これらの主要企業は革新的な製品開発と技術サポートを通じて市場を牽引しており、ポリウレタン接着剤は EV バッテリーの性能、寿命、安全性を左右する不可欠な材料として今後もその重要性を増していくでしょう。
EV の進化には接着剤の技術革新が欠かせないということですね。最後のニュースは欧州化学品庁、ECHAがリーチ規制に基づき認可対象物質候補に UV 吸収剤など4物質の追加を提案したという話題です。接着剤業界への影響は大きいのでしょうか？
はい、スージーさん、欧州連合の化学品規制リーチは化学物質の人と環境へのリスク管理を目的としており、高懸念物質 SVHC の使用を厳しく制限する認可プロセスがあります。今回 UV326 と UV329 という2つの UV 吸収剤が認可リストに追加提案されており、これらはプラスチックや塗料、接着剤に広く用いられてきた化学物質です。
UV 吸収剤は製品の耐久性向上に不可欠なものですよね。それが制限されるとなると接着剤メーカーはどのような対応が必要になるのでしょうか？
これらの物質が認可リストに追加されると EU 域内での使用は厳格な審査を経て特定の用途に限定され、使用期限が設けられます。これは該当物質を使用している企業にとって速やかに代替物質の探索と開発を進める必要があることを意味します。環境負荷の低い接着剤の開発を加速させる機会とも捉えられます。
代替品への移行や研究開発の加速が求められるのですね。日本の接着剤関連企業にも影響はありますか？
はい。リーチ規制は世界中のサプライチェーンに影響を及ぼすため、 日本を含む EU 市場に製品を供給するすべての接着剤関連企業は、規制動向の綿密な監視と対応計画の策定が不可欠です。今後は、製品性能だけでなく、ライフサイクル全体での環境、健康リスクを考慮したグリーンケミストリーの原則に基づいたアプローチが一層重要になるでしょう。
環境規制の強化が接着剤業界の技術革新をさらに促すのですね。
今週のニュース全体を通して、接着・風刺剤の分野は、高性能化が進む電子機器の熱管理と信頼性向上、そして EV バッテリーの安全性と効率化に不可欠な要素として、その重要性を増していることが再確認できました。また、環境規制の強化や持続可能性への高い意識が、VOC フリーやリサイクル性向上など、材料開発の方向性を大きく左右している点も特徴的でした。
はい、スージーもそう感じました。先端技術の進化を材料面から支えるだけでなく、環境問題への具体的な貢献も期待されているんですね。トロイさん、今週も大変勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました、スージーさん。
それでは、皆さん、また次回、接着・風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。